それでは、6月1日、シリコンバレーのベンチャーペア始めたいと思います。今日は、リエさんがお休みなので、私一人で話します。で、今日のテーマなんですけれども、今日は Heyday という会社です。こちらはですね、サンフランシスコの会社で、去年の8月に創業して、これまでにすでに245ミリオンドル、250億円ぐらいを調達しているという会社です。で、先週70ミリオン、70億円強調達してですね、去年の11月にそれ以外の175ミリオン、175億円強を調達したという会社です。で、何をするかというとですね、Amazon のサードパーティーセラーのロールアップです。で、要はたくさんあるアマゾンのサードパーティーベンダーを次々に買って大きくしようというものなんですね。で、これはですね、2月の1日にこのクラブハウスでご紹介したスラシオという会社と、まあ、同じモデルの会社です。で、このヘイデイの方は CEO が元ゴールドマンで、開発とオペレーションのトップはアマゾンから取ってきたと。いうことでですね、もう絵に描いたようなアマゾンのセラーを買収してどんどん大きくしようという体制になっています。で、どういう会社を買うかっていうと、アクワイア&スケールと言われていて、だいたい規模的にはですね、100万ドル、だいたい1億円ぐらいのセール数が上がっている会社。まあ、それ以上だったらいいんです。いくらでもいいんですけれども、だいたい結構小さめのところやはり多いらしくてですね、1ミリオン以上のセールスがあるところというと、だいたい今アマゾンで4万社ぐらいがこれに入ると言われてます。で、さらに自社ブランドがあって、ちゃんとそれを商標登録していること。で、アマゾンサーチでそのカテゴリーのサーチをするとトップに出てくること。で、これはですね、例えば、ガーデン、グッズとかですね、割とこう適当なカテゴリーでいいんですけれども、特定のカテゴリーでそのカテゴリーのかなり上位の方に出てくるっていうのが条件であると。で、さらに利益が出ていることというのも条件で、できれば30万ドル以上、3000万円ぐらいの利益。まあ、ミニマムで100K ですから、10万ドル、1000万円ぐらいの利益が出ているところと言われています。で、どういうビジネスモデルかというと、こういう売上1ミリオンぐらいの会社っていうのは、利益の4倍から6倍っていうのが会社の価値なんですね。で、まあ、この利益っていうのは EBITDA というアメリカで言われる EBITDA と書く、利益指標があるんですけれども、利払い前、税引き前、減価償却前、その他償却前ということで、ざっくり言うと、キャッシュフローです。毎年、どれぐらいのキャッシュがそのビジネスから浮かんでくるかと。で、そのキャッシュの額の4倍から6倍で会社が買えるんですね。で、これをたくさん買って、売上が全部出して50から100ミリオンドル、まあ、50から100億円ぐらいになると、この、倍率がですね、15から25になると。つまり、その、例えば100億円の売上があったとすると、その15倍から25倍の、価格で会社が売れるということで、ある程度、くるくるっと丸めて、たくさんの会社を雪だるまのように大きくしてですね、大きくなったところで、横に転売するというビジネスモデルがあり得るわけです。で、中には、もうどんどん大きくして、自分自身が、利益をずっと生み出す企業として運営していくんだという気迫があるところもありますが、一方で、ある程度大きくして転売して終わりという、まあ、ファンドのようなビジネスもあるという感じです。でですね、この会社、2月10日にもスラシオというのを紹介したと言った通り、たくさんあります、この手の会社が。で、よく言われるのは FBA ロールアップというふうに言われるんですが、FBA はフルフィルメントバイアマゾンの略で、ロジスティクスを全部アマゾンがやっていると。売り手の人は、まあ、ブランドを持ってどこかで製造して、それをアマゾンの倉庫に、置けば、あとは全部アマゾンがやってくれるという感じのビジネスなんですね。で、なんでこの FBA をたくさんロールアップしようとしている会社が出てきているかというと、まあ、一つにはここ1年半のパンデミックで e コマースが著しく成長して、成長した会社が増えたと。まあ、1ミリオン以上のセールスが出てる会社が増えたというのが一つ。で、もう一つは、まあ、FBA というビジネスモデルができたことで、裏方の発送作業を行うアマゾンが、全部その裏方の発送作業をやってくれるので、まあ、手離れがいいと、面倒が少ないということが大きくあります。で、これまでにですね、だいたい 2.5 ビリオンドル の金額がこういった FBA ロールアップの会社に流れ込んでいると言われています。2500億円強ですねというお金がこういうそのロールアップを行う方の会社にどんどんどんどん入っていると。で、2月に紹介したスラシオというのが一番大手なんですけれども、この会社2018年創業で、これまでに 1.7 ビリオンドル、1700億円強を調達していると。で、その中でも2020年が370ミリオンドル、370億円、2021年今年が 1.3 ビリオンドルということで1300億円調達しています。で、この会社すでにですね100ブランドぐらい、買収していると言われています。で、もう一つ大きいのがブーステッドコマースっていうのがありまして、これは去年の9月に87ミリオンドル、90億円ぐらい調達して、これまでに137ミリオン、140億円ぐらい調達したという会社で、30ブランドほど調達したと言われています。で、調達しているのはですね、スキンケアの会社とか、お風呂で遊ぶおもちゃの会社とかですね、カードゲームのカードを作ってる会社とかですね、サプリメントの会社とか、そういういろんなのがあるんですけれども、30ブランドほど持っていると。で、このブーステッドコマースの CEO は、21世紀バージョンの P&G を作るというふうに言っています。で、それ以外もまだいっぱいあってですね、2019年創業のパーチ、これも1000億円ぐらいこれまでに調達していますね。で、エレベートブランド、っていうのも70億円ぐらい、70ミリオンぐらい調達しています。で、ウィンブランズグループっていうのも50ミリオン、50億円調達したという感じでですね、結構いっぱいありまして、アメリカはこんな感じなんですが、それ以外にもドイツ、スペイン、イギリス、メキシコ、カナダ、フランス、イスラエル、といったところでも同じような会社が出てきています。で、特にドイツあたりはですね、割と大手な感じのところがいくつも、登場していると。で、これですね、e-com クルーっていうサイトに、あります、リストがあります。e-com クルーはですね、e-c-o-m クルーは c-r-e-w、e-c-o-m-c-r-e-w.com っていうサイトに Amazon FBA ロールアップスっていうそのまんまのエントリーがありまして、そこにどんなところが世界でどれぐらいお金を調達しているかというリストがあります。で、これ以外にですね、PE プライベートイクイティとか、そのファミリーオフィスと言われる個人の資産を運用するファンドといったところもかなりこの FBA ロールアップにお金を投入しているというふうに言われています。で、FBA のロールアップはそんなところなんですけれども、一体全体なんでこんなことが起こっているのかというと、一つにはこの EC、ダイレクトトゥコンシューマーの EC ブランドというのが、ある程度成熟してきたということが言えるんじゃないかと。で、その DTC の中でも FBA、Amazon 上で売ることがメインっていうのと、そうじゃないので、かなり、志が異なるという感じもありますよね。FBA で Amazon 上だと割とこう小さい、家族でやってる的なビジネスのイメージがあります。で、もっとベンチャーキャピタルからお金を調達して、自分のサイトでコンシューマー向けに売るというと、ちょっとそれより規模が一桁か二桁大きいものを想定している感じになるんですけれども、この前者のアマゾン上にある場合、売上1億円ぐらいで結構ハッピーになってくるけれども、ビジネスやるのは個人でやるには結構大変になってくるところらしくてですね、この辺で、その売上の4倍、5倍で売却できると、それはそれですごくハッピーに終わる、スモールビジネスということになると。で、そういうレベルの会社がものすごくたくさんできたということが一つ。で、こういったですね、たくさんのビジネスがまずダーッとできて、で、それをロールアップしていくっていうのは、業界の成長の一つありがちなパターンではあります。もうなんかあまり語られないと思うんですが、実は日本の自動車会社も結構そういう感じでですね、例えば日産自動車っていうのは、プリンス自動車と日産自動車が合併したと。いうところぐらいまでは多分聞いたことがあると思うんですけれども、それぞれの会社も、たくさんの会社が、合併に合併を繰り返してできていてですね、 昔見た一覧表があって、それを見た時はなんかこう何十社、100社近い会社がわーっと書いてあって、それがどんどんどんどんどんどん併合していって、最後に日産になるという図を昔見たことあるんですけれども、パッと今は調べて分かる範囲で、例えば、改心者、心よく進むと書いて改心者というのが日産のオリジナルらしいんですが、そこが実用自動車製造というところと合併して、さらに戸畑鋳物と合併し、石川島自動車製作所と合併したと。でさらに東京電気自動車、富士精密工業といった会社が、合併してプリンス自動車工業になってですね、それがさらに合併して日産自動車になったとかですね、いうのがありますと。ということで、日本の自動車産業も一時期は、日本国内にこう何百社という、まあ、パーツとかディーラーも含めると何百社も会社があって、そこから合併に合併を繰り返して、今の自動車会社というものができてきた。で、あとですね、フィンランドもそういう感じらしいんですね。で、フィンランドっていうのはノキアがある会社で、これどれぐらいの規模の国かっていうと、人口550万人なんですね。で、それって大体北海道くらいのサイズであると。北海道ぐらいのサイズの国が一応世界の財産業であるノキアを生み出した背景には、もともと通信会社が数百社あったらしいんですね。で、それが合併に合併を繰り返して、さらにですね、国の研究所、通信系の研究所なんかも吸収していってできたのがノキアであるということで、もともと実はノキアっていう名前の会社は林業の、森や林を、マネージしている会社であったと。で、そこがですね、フィニッシュケーブルワークスっていう、まあ、このケーブルテレビとかそういうケーブル系を運用してた会社と合併して、名前はノキア、ビジネスの中身はフィニッシュケーブルワークスになったというのが1970年代にあったようです。で、これ以外にも大量の会社を1970年代にガーッとロールアップしてですね、80年代後半にはほとんどがノキアの傘下になるというような状態になって、ノキアという世界に冠たる産業会社が生まれたということでですね、この小さい会社が大量にできる、それをロールアップするっていう、こう、ビジネスの分岐点に今来ているのが、まあ、アマゾン上のセラーであり、まあ、一部その DTC と言われる、小売りなのかなという流れが見える今日のヘイデイでした。ちなみにヘイデイ .com とかヘイデイ .io とかですね、いろんな会社が、サイトがあるんですけれども、このヘイデイはヘイデイ .co、heyday.co というサイトになっています。ということで、今日はもう一人で喋ったので、もう酸素が足りなくなってきたので、この辺で終わりにしたいと思います。